どうも、パーソナリティのジュニアです。皆さん遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。もう新年が明けてだいぶ経ってしまいました。1月ももうあっという間ですね。もうなんかもうこうやって1年が過ぎていくんだっていうのを実感しているこの頃でございますが、こんなにもですね、ちょっと遅くなってしまったところに私、年始早々にですね、結構体調を崩しまして、もうそれは大変でしたよ。なんか突然ですね、38度ぐらいの熱が出て、で、その後、39度ぐらいまでですね、熱が上がって、マジ。でもその後ちょっと40度近くぐらいまで、なんか40度になった瞬間もあったかなっていうぐらい、高温の熱が出まして。いや、ただ熱がガッと出るだけで、まあ、熱が出ることによる体のだるさみたいなのはあったんですけどね。いや、なかなか、きつい、きつい年始を過ごしまして。お休みの半分ぐらいもうベッドの上で横になるという、もう、年始早々いきなりですね、結構体を崩してしまったという、ね、2025年どうなるんだという状況でございますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、本当に。いやー、結構大変でしたね。もう寝るしかないって。寝るしかできなかったと。いや、そんな状況でしたので、もうなんか何やっても暑くて暑くて、いやー、体温も全然下がらなくてですね。まあ、そうですね。2、3日目ぐらいからぼちぼち高熱は下がってきて、なんとか、回復して、で、働ける、まあ仕事できるようになってる状況ではあるんですけども、年始早々からもう大変でした。いや、そんな経験をされてる皆さんいらっしゃいますかね、どなたかね。まあね、こんな経験したくないんですけどもね。というところで、本年もね、元気に頑張って、ラジオ撮っていきたいなと思っています。はい。では早速ですが、オープニングです。ジュニアの話したいことがあるJ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をですねラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、少しバージョンアップしてお届けしておりますが、どうでしょうか皆さん、いいですか。まあ完全に自己満でやってるもんですからね。もう楽しく、私はやっております。はい。もう他人からの評価っていうのはね、極力気にしないでやっていこうかなと思いますけども、もちろん意見はいただきながらも、はい。もう自己満でやっておりますので、はい。という形でですね、2025年もいろいろアップデートしながら、私は細く長く、まあ続けられたらいいな、なんて思っておりますので、そんな形で今日も楽しく進めていきたいなと思いますけども、本日ですね、まあ年始一発目というところも、だいぶもう1月が後半に差し掛かっているというところではあるんですが、やはりね、いろんな方々、2024年の振り返りと、まあ2025年、まあどうするかっていうところの話もね、されてるかなと思いますので、私もその点を語っていきたいなと思います。なので今回は、2024年の振り返りと、2025年どうするというお話について、いろいろ語っていこうかなと思います。まあ改めてですけども、2024年、という年はですね、私にとって本当に激動の一年だったなと。もう何から何までいろんなことが起きた 盛りだくさんだったという年でしたね。まあ、でこれをちょっと振り返らないわけにはいかないという年だったのが、まあ、私の人生の中でポイントだった、まあ、2024年というところですね。やっぱ大きく、いろんなことが起きた転換期だったんじゃないかなというふうに思います。でまあちょっとどんなことがあったかなというところですね、いろいろ振り返っていこうかなと思いますけども、そうですね、まあイベントごとがとにかくたくさんあった年だったんですね、2024年というのは。でその中でも、まあ、2024年よりちょっと前から遡って2023年の10月ぐらいからですね、ちょっと実は話は遡るんですけども、その年2023年の10月頃にですね、私は、まあ、今の奥さんとですね新婚旅行に行きまして、まあ、要はそこの予定をいろいろ立てたりとかね、もう本当めっちゃ大変なんですよね。まあ私たちは北欧4カ国回るという旅をさせていただいたんですけども、させていただいたというかしたんですけどもね。いや、マジで大変だったんですよ。その、まあ準備とかも含めてですけども、まあいろいろ、慌ただしい仕事もしながらね、どうしよう、あれ買おうかな、何買おうかな、みたいなね、なんかどこ巡ろうかな、みたいな予定は、もちろん楽しいんだけども、超大変でしたね。まあ、あとお金もかかるしね。で、その、まあ、2023年の10月ぐらいから、今、イベントごととしてはそういう新婚旅行がありながらもですね、年が明けて、まあ、3月ですね。まず2024年の3月、そこで私たちは、まあ、小さな結婚式を挙げまして、親族だけというとこですけども、もう本当ね、両家の親族同士だけなので、まあ、せいぜい揃っても15人ぐらいかな。うん。20人はいなかったと思いますけども、本当におじいちゃんおばあちゃんとかもいるので、近場で、綺麗というか、ちっちゃいところ、ちっちゃいというとは、まあ、なんかあれですけども、まあ、本当素敵な結婚式場でして、ね、そこの出会いの話もね、いろいろラジオの中では、お話ししてる内容だと思います。プランナーさんがね、めっちゃいい人でね。いやー、もう、そう、それでいくとそうだな。2024年っていうのは本当出会い、いい出会いの年だったなと思いますね。なんかちょっと話が行ったり来ちゃったり してますけども。ごめんなさい。一個話し忘れてましたけども。まずあれでした。私、2024年の1月に転職してますね。2回目なんで3社目ですね。の転職でしたわ。だから、新婚旅行行って、2023年10月、新婚旅行に行って、で、その後帰ってきて、11月ぐらいに、まあ今の入る会社から、まあちょっといろいろご縁があってね、話を聞く機会がいろいろあったりして、そこはまあそれで転職活動をして、正式に内定をもらってっていうのが、もう11月のね、中盤とか後半ぐらい差し掛かってたところだと、もう急ピッチですよ。で12月に、いろいろ引き継ぎなんかをしながら、まあね、向こうの会社からしたらね、こんなタイミングにするんじゃねえよとかってね、思われそうですけどね。もうちょっと申し訳ないですね。うん。労働者の権利だと思いながらですね。1月に転職するわけですよ。で、これが3社目です。そしたら2024年の、もうまず一番最初に起きたトピックスとしてはやっぱ転職ですね。で、そこもやっぱり出会いなんですよね。まあ本当そこで今働いてますけども、その働いている、誘ってくれた人っていうのが前々職、私の新卒で働いた会社の上司だったので、まあそのご縁もあってというと、本当にまあ、その方はね、2024年前から出会ってますけども、なんかその出会いが巡って、まだ2024年に花開いたっていう感じですね。本当にありがたい話なんですけどもね。そうやって今、まあ、まず2024年1月転職をして、その、ま、で、3月ね、結婚式ね。で、そこの時も、 プランナーの人がめっちゃいい人だったんだよな。もう本当にあの人じゃなかったらそこであげてなかったなっていうぐらいいい人でね。いい人って言うとなんかいい人って言うとね、なんつったらいいかわかんないあれですけども、あのとにかく気が利く、もうホスピタリティってやつ、ホスピタリティがもう素晴らしい。先回り先回りしながらね、いろいろ行動してくれたりとかね。あと、底抜けに明るいっていうのがね、あれいいよね。底抜けに明るいので、やっぱ結婚式はね、ハッピーなイベントですからね。結婚式が悲しいっていう形の方はね、そうそういないんじゃないかと思いますけども。まあそういったハッピーなイベントのハッピーオーラ満点のあのプランナーさんでしてですね。まあこっちも、気分が上がっていく、そういう人でしたね。なんか仕事をしてる上で、あんな人になりたいな、ああやって人から思われたいなって思わせるようなね、そんな素敵な人の、まず2024年の3月にね、その結婚式で出会ったっていうとこですね。で、そうやって式を挙げた後にですね、もう、今いろいろ話をしていますけども、住宅購入編が始まるというのは、あっという間に始まるというところですね。3月明けて、その後何月かな、あれは、6月とかだったと思います。ゴールデンウィークは明けてたような気がするんですよね。まあ、ゴールデンウィークにもなんか一回、頭痛でぶっ倒れるという、体の不調が出てきましたけども、いや、なんかもう30過ぎると、体の不調ね、なんか来ますね。ことあるごとに。結婚式後でよかったと本当に思いますけど、ゴールデンウィークね、楽しみにしていた、友達とのね、バーベキューとかもね、もう全部すぽかしてしまいました。すぽかすというか、もう行けなくてですね。もう体ぶっ壊しまくりですね。で、一点なんか2025年の年始からね、体ぶっ壊してるしね、もうなんだかこの年になるとなんか体の不調が出てくるという、まあちょっとそんな余談もありながらですね、6月ですね、6月に、住宅購入編がスタートするという形ですね。だから、ま、怒涛の半年間だったですね。前半は。まあ、住宅購入って言っても、ま、6月に決まるわけじゃなくてですね。まあ、やっぱそこもいろいろ苦労した部分ありましたね。で、ただここもね、出会いが一個やっぱ大きくて、不動産の購入仲介してくれてる担当の方、ここの方もやっぱホスピタリティが素晴らしい。マジメールの返信が、俺が送った3秒後ぐらいに返信来るんですよ。ポンポンって。めっちゃ早い。ちょっと待って、みたいな。どういうスキルみたいな。いや、むしろ教えてほしい。AI なんじゃないかと思ったぐらい。もう、失礼ですけどね。それはちょっとあれですけど。本当に、もう、その人の印象、マジメールがめっちゃ早いっていうね。まあ、あと、まあ、そこの件にね、明るい人なんですよ、やっぱその人も。だから私はもう前半、そこの件に明るい人に本当に支えられましたね。で、その方だったから、まあ、もちろん知識とかもいろいろ豊富な方でしたしね、不動産任せてもいいかなっていうふうに思って、住宅購入っていうのに踏み切ったんですね。当初は、本当予定はしてなかったんですけどね。まあ、いろいろ検討して、いろいろ見ていこうかなと思っている段階だったんですけども、まさか、ポンポンポンって買うとは思ってはいなかったようですね。はい。まあ、その住宅購入もね、苦戦しましたけどね、最初の方は。本当に、要は、私はもともと中古マンション買ってリノベーションしたいというね、タイプなんで、つってもあれですけど、そういうのが計画としてありましたのでね。ただ、やっぱ中古マンションのリノベーションって、相手が不動産会社だったりするんですよね。普通に我々みたいに 買いたい消費者側じゃなくて不動産会社が一回買って、不動産会社の方でちょっとこうプチリノベというかプチリフォームみたいなして、ちょっと値つけて売るみたいな、そういうね、あのマーケットというか市場みたいなんですよ。だからね、平日やっぱ仕事してるじゃないですか、強い、動けないんですよ。もうあの情報出て、あ、これいいなと思っても不動産会社の人たちなんか目光らせて見てるんでね、うん、それが仕事だからね、それは見るよねそれで俺に負けるんだったらちょっとなんってなるよねいや本当にいや、あの時はね、もううわまたかまたか、結構あと何回かあったんですよ。あ、ここのもいいなと思って、うわまた2番手ですかとか、うわここも2番手ですかみたいな。しかもね、不動産会社なんでなんか現金一括購入とかね、いやもう俺にそんな金ねえって強いんですよ、やっぱりキャッシュ一括でね、何千万ってお買い上げなさる、ね、そっちの方がね、不動産としてはあの、あ、売り主側としてはね、いいですからね、すごい手元にキャッシュが入るしね、あ、信用はありますしね。我々なんかまだあの住宅ローンの審査まだやってなかったね、その時は。いやもうなんか住宅ローンありきで買おうとしてる身からすると、うわまたかって、いやキャッシュねえよってそんなキャッシュねえよと嘆きながらね、何回かいろいろ繰り返して、いやまあちょっとめげずにね、いろいろ探して、でもちょっと長期化するとこれはだらけるな、ね、不動産って本当に短期決戦なって思うんですよね。うん、でもそれでも長かった、なんか3週間4週間、いや1ヶ月以上はかかった気がすんだよな、やっぱりなんだかんだ言って、うん、まあなんかいろいろ内見の予定とかね、都合とかもあったんでね、全部が全部予定通りに逃げたわけじゃなかったんですし、うん、まあだからあの結構時間はかかっ、まあそれでも2ヶ月はかかってなかったと思いますね。1ヶ月ぐらいで決めたかな。うん。でもこれも本当に最後奇跡でしたね。これも出会いでしたね。本当に出会いでした。いや、たまたま、その不動産仲介は、の会社が、まあ不動産仲介の会社とか、リノベーションの会社が、要は不動産の売買も、やってる、まあ買う方もやっているやってたので、ちょうどその買ってる方のご紹介があったんですよ。まあだから要は誰にも取られないというか、他のね、不動産会社が入る隙がないというような物件がたまたまあって、とはいえね、それがなんか悪かったらちょっと微妙じゃないですか。いやーどうなのみたいな、それどうなのみたいな、オタクは潤うけどさみたいなね、オタクは買い手からも売り手からもね、仲介手数料取ってね、うわうわかもしんないけどさ、とかってね、ちょっとね、やましい気持ち、疑いの眼で見てたんですけどもね。疑いの眼で見てたんですが、いや、物件が想像以上に良くて、いやもうこれはもうあの入った瞬間にもう、こう、あ、ここにしようと、もうね、どうせ内装はね全部ぶち壊してきれいにするっていう、いう計画だったのでね、立地とか、まあ、あの眺めとか、ね、その辺も含めてよかったっていうところもありますし、まあ、あとね、これも実はね、何よりの決め手だったのがね、その売り側ですね、売り主側ですね、その物件を私に譲ってくれるというか、売ってくれた方、もともと住まれていた方ですね。ちょうど私の、あの、父親、母親世代と同じぐらいの年齢の方でして。で、なんとなんか、あの、その年になって、今なんか独立して、いろいろ、今なんか化粧品かなんかをね、やられている、ビジネスマン、バリバリのビジネスマンだったっていうところもあって、で、もともと働いてた時も、なんかこう、割と偉い役職まで行き着いて、で、定年してから、もう一回自分で独立して、みたいな、なんかそういう人 でして、まあ、人柄もものすごい素敵な方だったんですけども、でも私の父親には見習ってほしいな。いや、そんなこと言っちゃだいぶ失礼ですけどね。はい。ちょっとこれ、それはちょっと今のはあれかもしれないですけども、あれかもしれないですけども、いや、その方がですね、本当に素敵なジェントルマン、いや、もうイケオジ、いや、もうなんかイケオジなんですよね。で、なんかこう、不思議なパワーがあるんじゃないかなと。パワー?まあ、スピリチュアルみたいな感じになっちゃいますけども、まあ、なんか、その人から変えるって、その人と繋がれてるっていうところもね、なんかこう、私の人生の流れは、プラスなんじゃないかなっていうふうに思ってて、その家にもね、何かしらのこう、思い出とかあるかもしれないですけども、まあ、こう、その方がね、何十年もね、住まれたパワーが残ってんじゃないかっていうところもあって。なんかそんなご縁を感じながらですね、この出会いも、今年、僕にとって、俺にとって、やっぱこの出会いっていうのはいいものなんだなっていうふうに、ポジティブに捉えながらですね、やっぱその家に決めたというのが、まあ大体1ヶ月ちょっとぐらいですかね。やっぱ物件探し始めてからっていうところではありましたけども、まあその、なんとかね、住宅購入っていうところが、なんとか完了した。ね。まあ半年ちょっと過ぎぐらいですね。7月、8月手前ぐらいだったかな。はい。で、その後はもう、よ、忙しいですよ。住宅ローンの、審査の話とかね。これもいろいろラジオでお話ししてますけども。もうなんか銀行行くの、もう私もう銀行がね、銀行と役所が一番嫌いなんですけど。いや、まあこんなこと言うとね、働いてる方は悪い人じゃないんですよ。働いてる方は悪い人じゃない。そのなんか仕組みとかシステムとかがね、もうなんかイライラしちゃうんだよな、もう。いや、まあそれはね、ちょっと置いといて、まあ無事ね、その住宅ローンの話とかもね、もう結構勉強しましたし、いろいろ本やったりして、なんで、後半スタートもね、7月、8月ぐらいは、なんかずっとその、金融関係のね、話、まあ、いわゆる住宅ローンの話とかを勉強するというのが、まあ、忙しかったですね。で、その後、まあ、普通に無事契約という形なんですけども、そこからまたは、リノベーションの設計のパートに移っていくというね、後半はね、いや、もうこれも大変ですね、本当に。まあでも大変と言いつつね、やっぱそのリノベーション会社の設計の方の次のパートに移った時にもね、やっぱその設計の方の、人柄とか担当者の、まあ実力というか力量とかも含めて出会いはすごく良かったので、本当にね、出会いに感謝でしたね。で、その設計の方、の、まあ、提案の話とかね、図面の話とかもね、これも以前、ラジオとかにもいろいろしたためてますので、はい、よかったら聞いてみていただければなと思いますけども、まあ、やっぱその図面をこう描きながら、あとは我々は中のインテリア部分ですね、住宅展示場でね、住宅メーカーの、そうね、ショールームか、リクシルとか、クリーナップとかね、行ってきましたよ。楽しかったな。いや、ものすごい楽しかったんですけど、新鮮でしたしね。でも、もうリクシルなんかもう土日の朝10時ぐらいに行ったのに人がパンパンに詰まっててね、こんなに風呂変える人いるのかっていう。話とかさ、まああとは風呂の話でいくと、もう肩からお湯出てたりとかね、もうこれだ、でもどこんち、ガクトンちとかと思いながら、もうガクトンちかよ、突っ込まれそうですけどね、お前ガクトンちかって、いやもう本当に、そんなね、リクシルとか、まあめちゃめちゃ面白かったんですけどね。もちろん、 お風呂もありますけども、まあ、リクシル感動したのはね、窓だっていう話をしましたしね、あ、こんなに断熱って効くんだみたいな、手で触っても全然熱くなかったですしね、音も全然聞こえないですしね、まあ、すんごいな今の技術はとかって思ったりとか、まあ、あとはクリナップね、クリナップのキッチン、もうこれもね、キッチンもね、ショールームめっちゃ人いるのよね、まあファミリーのね方とかがね、結構ここで目玉焼きを作りながらって、あなたと一緒にお酒を飲んでみたいな、いや素敵な会話が聞こえてくるわけですよ。ああ素晴らしいなこの幸せの空間はと思いながら、いや卵焼き作りながらお酒飲むかとかちょっと突っ込みそうになりましたけど、そんな話は置いといて、そんなところは置いといてですね、クリーンアップとかもね、ランクがね3種類ぐらいあってね、真ん中のとか下とかね、下のランクだとちょっとなんかこうステンレスの質感がいやーないんだよなとかって思いながら、でも真ん中にすると値段が一気に跳ね上がるんだよなとかね、住宅業界のねちょっと闇なんかも見えたりとかね、定価はこの金額だけど、販売価格、要は実際に買うときは値引き率っていうのがかかってですねとかって、いや何なんだよ半額になりますって、どういうことみたいな、いやもう閉店セールぐらい値引くじゃんみたいな、でも定価の意味何なんみたいな、いやなんかもうね、そういうね、なんか住宅業界、まあ不動産から始まりですけどもね、その住宅業界の闇、金融業界の闇みたいなのを感じながら、まあショールーム見学をしていたっていうのが、やっぱ2020年の後半でしたね。まああとは、ぼちぼちね、インテリアショップ巡ったりとかね、これはまあ結構、好きなのでね、私はね、インテリアの部分がね、照明、中目黒の照明、行きましたし、まあ、ここもなんかおすすめの照明屋さんとして、以前紹介してますけども、あとはまあ何個か、インテリアショップ巡ったりして、吉祥寺とかもね、いろいろ行って、なんか初めて吉祥寺に行って、あ、これは面白い街だなと、まあなんかこう、個人店がいっぱいあって、結構栄えてるというか、個人店がいっぱいで栄えてるというか、その、なんつうの、クリエイティビティ溢れるっていうか、なんかクリエイティビティ溢れるって、なんかバカにしてるみたいだけど、なんかこう、個人でこだわってるお店がすごく多い街なのでね、やっぱこう、それぞれの専門性がある店がたくさんあるので、やっぱ住んでて楽しいんだろうなっていうのが、吉祥寺の行った感想ですね。まあそこでもインテリアショップたくさんあったりとか、ヴィンテージのショップとかね、たくさんあったりするんですけども。まあそんなインテリアショップ巡りとかね、あとはそうですね、そのアンティーク食器棚のね、探す旅とかもね、後半いろいろしましたしね、一家っていうね、この前ポップアップ、してましたけども、そこに行った時に、あ、やっぱこれは職人技として素晴らしいな、みたいなね。そういうインテリアショップ巡りとかね。だからもう本当土日は何かしら、動いてましたね。外出して。私今埼玉県に住んでるんですけども、だからもう都内行ったり、ね、都内つっても、吉祥寺もあればね、新宿もあればし、渋谷もあれば、なんか長目黒もあれば、都内もいっぱいいろいろありますしね。いや、だからもうなかなか予定がパンパンだったんですよね。で、まあ、そうですね、リノベーション工事も無事、12月、まあ、11月ぐらいからかな、ぼちぼち入っていって、11月ぐらいはよかったかな。うん、まあ、鍵、そうですね、10月後半ぐらいからぼちぼち入りながらも、まあ、やっぱ時間がかかる、スケルトンにした後、いろいろこう、住み出しをしたりとかね、部屋がどんどんできてったりとかっていう状況も、 ようやく年末ぐらいにはできてましたしね、ここから内装の部分をいろいろ決めていく、実際にじゃあ壁紙の色どうしましょうかとかね、アクセントウォールどうしましょうかとか、ね、またね悩むことがいっぱいあるんですよね。まあそれはね、年明け2025年に入ってから詳細詰めていく予定ではあるんですけども、まあ2024年はそうですね、その工事着工して、まあいろいろ図面通りの柱を立てたりとかっていうところで終わりましたかね。はい。で最後年末はほっと一息という形でまた草津の方に行かせていただきましたけども、まあ、そんな1年だったなと、それで締めくくった1年だったという形ですね。いやだからもうまず前半もう1月から6月とかはマジ怒涛でしたね。何よりやっぱ転職したのは結構でかいですね。転職して、まあある程度、わかる業界ではあるんですけども、とはいえ仕事内容とかはね、初めてだったりとかしますし、あとは、周りのメンバーとかもね、当然初めましてみたいな人もいっぱいいますしね。もちろんその上司はいますけども、とはいえね、一緒に働く人はまた別であったりするしね。そんな中ね、ようやくこう慣れてきた、後半ぐらいから、ちょいちょい話してますけども、アマゾンのね、アマゾン関係の仕事をしていたりするので、まあ、アマゾンのセールにね、引っ張られて仕事が忙しくなったりするんですけどもね、7月にはプライムでありますしね、その後10月にはプライム感謝祭。で最後11月後半から12月はブラックフライデーというね、巨大セールが3つ、後半に立て続けにあるというところだったので、まあ、前半はプライベートがすごい忙しかったですけども、後半は仕事もやりながら、住宅のなんかこういろいろやりながら土日もやりながらみたいな、なんかそんな慌ただしい毎日だったなという思っていて、刺激たっぷりでしたね。なのでなんかいつも行く美容師の方にですね、なんでこの話をしたかって、なんか、その美容師の、私が言っている美容師の方が、実は今働いている紹介してくれた上司がもともと言ってた美容師の方なんですね。担当してた方なんですよ。うん。まあなんかちょっとね、その話をするとちょっと長くなっちゃうんですけども、縁があって、美容師、がまあ同じ方だったんですね。今私の上司はその方に担当してないんですけど、私はまだその美容師の方とつながりがあって、なので知ってるんですよ、お互いに。だからどうですかみたいな、純也さんって最近どうですかみたいな、ところあそこの方のところで働いてるんですよねみたいな話をいろいろしたりするで、お互い知ってるのでなんですけども、いやもうなんかもう、で、プライベートの話もね、その美容師の方にはしてるんですよ。ね。で、いや、だからもう一年どうでしたかみたいな、最後、年末会った時に。いや、もう、まだ一年なのかみたいな。なんかね、濃すぎて、もうなんか濃厚すぎてですね、みたいな。久しぶりに時間がなんかゆっくり過ごすような感じの体験をしましたね。みたいな話をね、その美容師の方として。いやーまあ確かにちょっと今年はなんか盛りだくさんでしたね、みたいなね。そんなたわいもない会話をしたんですけども。まあそんな、まあそうですね。まあ旗から見ても忙しかったのかな、なんても思ったりしますが。まあそういう2024年、本当に怒涛で、前半からプライベートも仕事も忙しくさせてもらって、もう本当にこれが一年で起きたのかって思うぐらい、自分自身もですね、体感としては長かったな、という、長かったな、あっという間という感覚はね、実はそんなになくてですね、結構新鮮だったんで、長かったなという思いはありますね。はい。まあ、あと、そうですね、いろいろ発信 活動というか発信活動っていうほどでもないですけどね、趣味でこういったね、今ラジオとかも始められてますしね、まあ細く長くですけどね、ポチポチやってますけども、まあそういったことも活動として今年はちょこちょこできたかな、ああ今年とか2024年はちょこちょこできたかなっていう、まあそういう年でしたね。うん、まあとにかく動いていた、動き回っていた、激動だった、そして出会いに感謝をした、そんな一年だったななんて思いますが、皆さんの一年はどうだったでしょうかね。はい、まあ、やっぱ振り返るっていうのは大事ですからね。うん、振り返らない人もいるかもしれないけど、私は振り返ります。はい、振り返った上でね、次どうするかっていうね、ネクストステップ、2025年どうするかっていうね、気持ちを切り替えてやっていくってね、それも大事だと思いますね。はい、まあ、そんなところで私の2024年の振り返りというのは以上になります。さあこの後ですね、2025年どうするかという話をですね、していきたいな、噛んでしまいましたけども、していきたいななんて思っていますが、まあまずですね、2025年もう予定してある大きなイベントってのは何個か実はあるんですね。まあ、もちろん住宅が完成するというのがもう一番でかいイベントになりますので、実は前半、実はじゃないですね、2025年前半はね、そこがまだ引っ張ってるんですよね、忙しいんですよね。うん、なんかインテリアどうしたりとか、引っ越しどうしたりとかね、これは捨てる捨てないみたいなね、なんかいろいろやんなきゃいけない、最終的に決めなきゃいけないこともあるので、やっぱ2025年の前半部分はまだこの住宅購入のところが慌ただしいのかなって、思っています。もう本当奥さんともね、これはいつになったら肩の荷が下りるのかってねそんなことを思いながらね、まあ楽しいこともあるのでね、まあ、前半もうちょっと頑張っていこうかななんて思っています。まあ住宅が完成する楽しみがありますので、新しい生活がスタートするというのがね、第2章ですね、第2章、私第2章なのか、第何章って言ったらいいんだろう、第3章って言うべきなのか、独身結婚購入住宅購入、まあ、何章って言ったらいいのかはちょっとわからないですけども、まあ本当新しいね生活が始まる。まあ本当今からすごくワクワクしてるんですよね。本当楽しみなんですよ。自分好みのね、素敵な間取りにした素敵なお家で暮らせるっていうところはね、私はすごく楽しみにしておりますので、まあそれが始まるっていうのが、まあ前半の大きなトピックスですね。はい。で、まあ仕事も、2年目になりましたので、まあ、1年目とは違う部分が出てくるかなと思います。まあ、ここは、まあ、本当、通常のね、ビジネスの話になるので、まあ、一歩ずつね、一歩ずつ相変わらずやっておりますけども、まあ、会社もね、いろいろ変化してたりもするので、まあ、そこに、もう目の前のことをね、本当もうなんか、3年も5年も先なんてもうわかんないんでね、いつどうなってもいいように目の前必死に頑張ろうかな、なんて、まあ、これも毎年なんか同じようなことを考えたりするんですけども、2025年もね、ビジネスの方は変わらず、目の前のことを一生懸命、淡々とやる、というね、まあ、そんな形かなと思ってます。で、まあ、プライベートのとこで行くと、まあ、先ほどの住宅購入もありますが、まあ、もう一つね、ちょっと予定している大きなイベントで行くと、海外に行きたいなって思っているんですね。まあ今年はいろいろまた旅というか旅行も何個かしていきたいな。ようやく落ち着いたりするのでね。本当これまでは、要は結婚式あったり、家探したり、ね、展示場行ったりとかね、要は休日がどんどん潰れてった、2024年だったので、まあようやく2024年の後半ね、 草津に行けたっていうところもありましたけども、2025年はもうちょっと旅行浮いてみたいな、夫婦の時間をね、大切にしていきたいなと思いますし、もう一つやっぱでかいのはその海外、まあ、国内だけじゃなくて海外にもまた行きたいなって思っているので、まあ、それどっかでね今年計画できたらいいなって思ってます。はい、本当でも何があるかわからないからね、本当はでも行きたいんですよね、海外、まあ、行きたいとか行く予定で今あの予定をいろいろ立てたりしていますね。まあ、なんでプライベート周りの大きい話でいくとそこかな。で、あとは、これが前実は一番話したかったことなんですけども、やっぱこの、ラジオの配信ですが、まあラジオ配信のクオリティも、どんどんちょっとね、いろいろいじりながらアップデートしていきたいなとも思ってますし、一番はやっぱね、ちょっと動画を始めようかな。YouTube でね、動画を作っていきたいな。なんか思ってるんですよ。うん。なんか自分で作ってみたいなっていう、単純な好奇心なんですけどね。うん。知的好奇心。単純な好奇心なんですけども。もちろん私はね、ラジオも好きなのでね、こういう語ったりしながら、ながらでなんか他の人たちの話を聞いたりするのもすごく好きなので、ラジオはラジオでもちろんやっていきたいなと思うんですが、まあ動画ですね、動画問いつつコンテンツはどうしようかなと思ってるんですが、まあ、せっかく今いろいろな餃子を作ったりとかね、やっぱ料理をすることは結構日常で あるので、まあ、その料理の中で何かこうチャレンジしながらそれを動画にしつつ、ちょっとこうアフレコチックに、ラジオ撮ってもいいのかなとも思ってますし、なんかね別にその私は料理研究家とかじゃないのでね、なんかこう小さじいくつですとかね、レシピをこう淡々と話しても誰やねんお前っていう感じになっちゃうと思うので、まあどちらかというと楽しくね、チャレンジしてる姿を動画にしながら日常起こったこととか、まあ今考えてることとかだとか、あとはこの普通に単純にね、目の前で作った料理がどうだったかみたいな、そんな話をね、YouTube とかでできたらいいのかなっていう、そういうちょっと動画を作るというのが、今実はその次の好奇心の中で2025年あるので、2025年はぜひ、やっぱそこもやっていきたいなと。はい、本当に思っています。だからこれもね、ちょっと細く、細くやっていこうかなと思うんですけども、まあ結構ね、作りたい料理がね、何個か実はあって、次のお家に行ったらね、キッチンは今よりも、使いやすくなるかなと思っているますし、広さも少しはアップデートされるかなと思っているので、そういった中でなんですけども、そうですね、もちろん餃子を作っていくっていうのは、餃子はね、今も、定期的に作ったりして、自分なりのね、なんかレシピをいろいろ開発したりしてるんですけども、まあ、その餃子はもちろんやりますし、あとはね、私、アジフライが好きなんですよ。アジフライ。うん。てか、まあ、アジが好きなんですけどね。だから、アジフライを家で揚げるっていう、っていうか、それをもうアジからさばくみたいな。いや、かっこよくないですか？あれやりたいなぁ。なんか、アジ一匹買ってきて、おろして、ね、こう、ちょっとこう、シュッシュッシュッシュッシュッってね、なんか三枚おろしたのかな、あれはね。ちょっとこう、半身かな、なんかこう、こうやっておろしてって。で、もちろん片方は刺身でいただきながら、で、もう片方はね、パン粉つけてね、アジフライにする。いやー、やりてえ。やりてえって思ってるんですよ。確かアジフライ、餃子とアジフライが大好きなんですけど。餃子とアジフライがマジで好きで、なんで家で自分が好きなものをたらふく食うっていう、そういうこと。なんでまあその料理風景を、そのアジをさばく姿をですね、ちょっと成長過程も含めながら、 動画にしていきたいと、まずはまあ思ってたりしますね。まあ、アジだけじゃなくて、実はもう一個、ね、イカも好きで、私、イカ。イカもね、一杯買って、それをこうなんか全部さばいて、ね、あの、ゲソはこうしてとかね、ここは刺身にしてとかね、いろいろやっていきたいなと思ってます。はい。まあ、魚介周りですかね。ちょっと埼玉は、海なし県だったもんですからね。まあなんかそこはいろいろありますけども、そういった、ちょっとなんか何かにチャレンジしてるところ、特に料理周りですね。これまでやったことないチャレンジを動画にしながら、動画というチャレンジもしながら、まあそれをこう、何かこうラジオに落とし込んでいくのか、まあ日常に落とし込んでいくのかっていうところも含めて、動画編集とかもね、結構今いろいろあのできたりしますしね、ツール使えばね、まあとはいえなんかどういうもんなのかなっていうところもあるので、なんかこう今の好奇心はちょっとそっちに向いてるというところです。まあ一石二鳥ですね。私が好きなものも食えるし、はい。好きな動画を作るというね、好奇心も満たせるし、アジフライも作れるしっていうね、まあそんなことが考えております。はい。なので、このチャンネルとしてはですね、まずやっていきたいことは、そういう動画を作ってみたい。動画を上げる、動画を作ってやっていくっていうところですね。で、そのクオリティをどんどん、2025年内でなんかこう自分なりのものにこう、消化していくとか仕上げていく、まあそんなことができたら2025年、また来年ね、こう話した時に、あ、今年のお前よくやったなって言えるんじゃないかなって思います。はい。なんでまあプライベートはね、今言った住宅の話もありながら、ちょっと旅行とか旅っていうか、まあそういうものをね、結構メインにいろいろやっていきたいなっていうふうに、時間がねようやくいろいろできたとところもあるね。ありつつも、こういった、はい、発信活動みたいなところで、ラジオだけじゃなくて、動画というところもちょっとチャレンジしていく。で、その動画を通しながら、料理にもう少しこう、向き合っていくじゃないけど、チャレンジしていく。ね。やっぱ何事もチャレンジしていかないとね。うん。ほんと前向いてね。いろいろ、まあ、やったことないことをどんどんやっていきたいなって思ってますので、そうなの、本当にね、好奇心はね、すごいたくさんあるんで、ね、あとは、ただね、行動にね、移すのがちょっと遅かったりするタイプであったりするのでね、そこがね、あとなんかこう、変にこだわっちゃったりしてね、なんか、第一歩目が遅かったりする自分がいるんでね、まあ、これはね、結構僕の、マイナスな部分だったりするんですよ。うん。だから、ま、そこをね、軽く、クオリティの部分は、ま、徐々に上げていくっていう、割り切りながらね、なんかこう、一歩目を踏み出していきたいな、なんても思ったりするんですけども、まあ、温かくね、また見守っていただければなと思いますし、また、動画とかが上げられるときには、いろいろご報告したいな、なんても思ったりしております。はい。という感じで、2025年やっていきたいこと、抱負も含めてのお話でございました。それではエンディングです。はい。皆さんは、まあ、2024年の振り返り、どうですかね、されましたかね。まあ、なんか、楽しいこともあれば、辛いこともあって、変化があった人もいれば、ない人もいて、まあ、人それぞれだと思いますよ。まあ、結論ね、自分が良けりゃいいんですよ、とね、本当に楽観的に思ったりする部分はあったりしますが、あと、まあ、私は結構ドライだったりするので、まあ人は人だからね、うん、その人が良ければいいんじゃないって思っちゃったりするタイプなんですけども、まあそんな皆さんどうでしょうかね。2024年振り返って、まあ、2025年何か大きな変化がある方もいらっしゃると思いますけども、まあ何をともあれ前向いてね、なんかこう 楽観的というか、なるようになるのでね、前向いてやっていければいいんじゃないでしょうか。でまたね、2025年を振り返るというのをね、来年ぐらいに自分自身でしてみてね、どうだったかなっていうふうに振り返って、まあまたあの1年を過ぎて、次に進むっていう、そんな形だと思いますので、皆さんね、今年何するか計画立てながら、振り返りを見据えながらですね、また前向いて頑張っていければなと思っております。はい、まあこんなこと言いながら本当に人は人だと思ってたりするのでね、ドライですけども、はい頑張ってくださいっていう言葉もあのちょっと違うかなと思いますけども、まあ、健康にだけはね気をつけてね、それだけはね、良くないと思いますので、健康を害することは良くないだと思いますので、本当もう30なんか過ぎてから体調不良がなんか定期的に訪れたりするのでね、これはなんとかしたいな、何なんだろうなと思うんでね、なんか突然熱出たりとかね、突然頭痛くなったりとかね、まあなんかもう体悲鳴を上げてるんでしょうかね。いやー、わかんないもんですね。まあ30代の皆さん、体には気をつけて頑張っていきましょう。はい、という形で本日のね配信は以上にしたい、配信というか収録は以上にしたいなと思っております。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。